建築ラジオの収録を始めたいと思います。今日は新大久保のカフェアリエさん、新宿ホワイトハウスと呼ばれている磯崎新さんの、幻の小作と言われた、元アトリエですねの中で収録をしています。ちなみに1957年に竣工した建物で、磯崎さんが本当に学生の時にできた建物です。で、こちらの中で今日はですね、ようこそ建築学科へという本が学園出版社さんから、4月の初め3月の終わりぐらいに出版されまして、その本をめぐっていろいろお話をしていくということで、実は第5部のうち、第3部という形になってます。で、ここではですね、学生の皆さんに、できるだけ質問してもらって、で結構大人の建築学科出身の建築関係者が多いので、学生の皆さんのいろんな質問に答えていこうと。特にですね、今日は新入生1年生はもちろん、高校生まで来てるんですね。高校2年生の、学生で、建築に興味を持ってるっていう人も来ているので、ぜひいろんな人から質問を受けたいと思います。あと院生の皆さんも、いらっしゃるので、ちょっと上の視点から、で、建築学科ってすごく深いので、ちなみに僕なんて建築学科っていうか学生を30近くまでやっていたので、まだまだ院生の皆さんからもそういう建築学科に関する質問が出てもいいかなと思っています。でまずはですね、ちょっと大人の皆さんの方で、自己紹介を、していってもらって、それから順番に皆さんの話を聞いていきたいと思います。じゃあ柏原さんの方からお願いします。
どうも、柏原徹と申します。今42歳です。本年から、工学院大学で、准教授を始めます。何回も何回も3回目なんですけども、ようこそ建築学会という本は、何にも関わりないんですけれども、松田君がですね、1年生先生ということでですね、この本を私にプレゼントしてくださいました。それで今日はここに参りましたので、ちょっと学生の人といろいろとお話ができるというのは僕にとってもとてもいい機会なんじゃないかなというふうに思っております。そんな感じで。
首都大学東京の相場といいます。僕は設計を教えているわけじゃなくて、都市計画とか街づくりを教えています。年は僕43歳ですね。はい、やや年長だと思いますけども、よろしくお願いいたします。でようこそ建築学科は最後の方にですね、その建築出て街づくりの仕事をするのはどういうことかみたいなことを少しだけ書かせていただきました。ぜひ読んでいただければと思います。
和田と申します。僕はちょっと大学とかはやってないんですけども、個人で設計事務所してます。僕は大学卒業してからは、建築だけずっとやってきたわけではなくて、美術家さんのアシスタントをやったり、グラフィックデザインやったりした後にまた建築に戻ってきて、設計事務所やってるというような感じで、ようこそ建築学会の中では第2章で学生の必携ガジェットはこれだっていうことで、いろんな道具を紹介するというような形で書かせてもらっています。よろしくお願いします。
磯です。建築ジャーナリストということで、活動してます。はい。今回の本ではジャーナリストになるためにはみたいな話をちょっと書きました。
学芸出版社の井ノ口といいます。今回の本の企画を松田さんと一緒に3年前から練りすぎて時間がかかっちゃったんですけど、やっと実現して作ることができました。ありがとうございました。
はい。東北大の五十嵐です。今回なんだっけ、監修なんだっけね。はい。なってます。47歳です。
名工大の北川です。コアメンバーやってまして、先月40になりました。よろしくお願いします。
あ、どうもありがとうございます。ですね、今からちょっと学生の皆さんに、まあ、建築学科に入ったばっかりの人もいますし、まあ、入って結構経ってる人もいると思うので、まあ、どんな形でもいいので質問いただきたいと思うんですが、そもそもちょっとこの本の紹介、多分前のパートでまだそんなしてないですよね。ですので、どういう本かっていうことをさらっとだけ言いますと、全部でですね、6つの、パートに、章に分かれています。で、まあ、第1章が学科紹介で、まあ、第1章ではその建築学科が、まあ、そもそもどういう学科なのかということを説明紹介をするような内容になっています。で、第2章がその授業課題ということで、ここではですね、全部で4つのさらに4つのパートに分かれているんですけども、まあ、大学の中の授業とか課題に関すること、に関して、まあ、いろんな先輩方からアドバイス的なことを、紹介していただいています。で、さらにですね、その4つに分かれているところはおおむねその1年生から4年生に対応していると。まあ、学校によって2年とか3年とか、まあ、あと専門学校、高専だと5年とかあるので、人によっては、年数が違うんですが、まあ、4つのパートに分かれているのは大体そういう意味になっています。で、それから3章がですね、日常生活ということで、逆に大学以外普通の普段の生活で建築と関係ないところで、まあ、建築にちょっと関連しそうなことを集めたもので、この中にはその、デートをしようとか接客業の勧めとか、シェアハウスに住んでみようとか自炊をしようとか、かなりいろんなことを書いてあります。で、4章はですね、建築体験ということで、まあ、いかにその建築の体験をするか、まあ、その建築だけじゃなくて土木とかインテリアとかそういうことも含めて、まあ、紹介をしています。それから5章がですね、課外授業ということで、学校の外で例えばオープンデスクとかインターンとかコンペに応募したりポートフォリオを作ったりいろんなところで、まあ、学んだり何かをすることってあると思うんですね。そういうことに関して、紹介アドバイスをしているのが5章で、6章はその将来設計ということで、まあ、その建築学科出た人が、まあ、今後どういう道に就くかということに関していろんな方々から話を伺っていると、まあ、つまりはその建築学科に入る前から入って、しかもその学校の中と外で、それから出ていくまで、そういうことをかなり網羅的に紹介したようなアドバイスを詰めた、そういう本の構成になっていて、ちなみにその全体のこの本の全体の監修は、先ほどお話しいただきました五十嵐太郎さんなされていて、それから建築系ラジオのコアメンバー、建築系ラジオっていうインターネットラジオはまさに今しゃべってこれなんですが、こちらのコアメンバーである人たちがそれぞれの章を担当していて、1章が五十嵐太郎さん、2章と3章が、私が担当がして、それから、4章が建築体験が、南さんが担当されています。で、5章の課外授業を北川さんで、6章の将来設計を倉方さんがそれぞれ担当して、そういう構成になっていますので、どういう本かと、言われるとなかなか一言で言えないんですが、これそれぞれの項目をさらに80人にわたる建築関係者が、しかもこの項目を書くならこの人がぴったりというような人が書いてますので、ぜひ、まあ、新入生それから建築学科の学生も高校生も、ぜひ読んでほしいと思っています。というわけで、早速ちょっと質問の方を受け付けたいなというふうに思いますが、まあ、最初はちょっと難しいかもしれないんですけども、この建築系ラジオの学生スタッフで、そのしかも代表をやってる、先ほどもちょっとお話ししてもらった近藤君の方から、彼はちょっとここの中で一つ項目も書いてるんですけども、何か質問とかあれば、お願いします。
建築系ラジオスタッフの近藤陽介です。まずちょっとこれは簡単な質問かもしくは難しい質問かわからないんですけど、皆さんに、尊敬する建築家というか、将来こうなりたいなというモデルにしている建築家のようなのは皆さんいらっしゃるのか聞きたいんですけど、それをご質問させていただきたいと思います。
もう建築家になってる人はこうなりたかったとかでもいいんですか、ね、
はい、大丈夫です。
柏さん
もう40歳ですからね、こうなりたいとかないんじゃないですかね。僕コルビジェっていう人の、ね、本を一番チャールズ・ジェンクスという人が書いたコルビジェっていう本を一番最初に読みました。そうなりたいと思いました。そうなれませんでした。はい。
和田さんですかね。
ですね、僕はそうですね、結構フラフラ してきたっていうのもあって、まあ、建築家ではないんですけど、なんですかね、まあ、その時に憧れていた人にこうついて頑張ってきたみたいな感じなんですね。で、その美術をしていた時は所浅さんっていう今模様を作られている美術家さんなんですけど、まあ、彼のようなこう考え方とか生き方したいなとか思ってたりとか、まあ、その後に入った設計事務所も、まあ、そこの所長さんの仕事の仕方とか活躍の仕方っていうのに憧れて、まあ、動いてきたというような感じですね。で、まあ、建築というか、まあ、どういうものが作りたいかっていう感じだと、なんか、こう、なんですかね、なんかスクリーンというか壁みたいなものをこうデザインしている人で、アウィン・ハウアーっていう人がいるんですけども、なんかその人の作品はこう、すごくパターンのようで、すごい立体感のあるパターンですかね、なんかそんな感じで、僕はすごい好きで、まあ、そういった作品をいつか作れればなと。いうふうにちょっと目標に思ってます。
ありがとうございます。じゃあ建築家って北川さんのぜひ憧れだった
と。僕が最初建築家と直接話を聞いたのが高校1年生の夏にダニエル・リベスキンドっていう人の話、ちょうど名古屋に来られたんですよ。でその時のお話を聞いて全く分からなかったんですね。で話してる内容もまあ通訳の方介して聞いてたんですけど全く分かんなくて、で建築の話もそもそもそんなにされてなくて禅の話をずっとしてたんですよ、日本の話を。でその時になんか建築ってすごいなと思って建築の話をちょっと楽しみにして行ったのに、違う話で会場はまあ大爆笑だったし、みんなすごく満足感持って、僕もそうだけれどまあ大ファンになっちゃったんですよ。でその時に建築ってすごくこう裾野が広くて懐も深いしすごいなと思って買ったのが最初の憧れの建築家と言っていいかなと思いますけどね。はい、
ありがとうございます。じゃあここからはですね、基本的にマイク順番に回していくつもりですが、多分質問ってパッと思いついた時に言ってもらうのもいいかもしれないので、学生の皆さんで何か質問があったらぜひ手を挙げてください。はい、ですよ。で、あと答える側もですね、これ全員答えていくと多分時間が、今日なんかすごいなんか皆さん集まっていただいてるんです。多分学生だけで20人以上ぐらいいるかもしれないので、多分せいぜい2人ぐらいしか答えられない感じかもしれないですけども、まあ、そういう感じでどんどん回していきたいと思います。じゃあ、自己紹介からお願いします。はい、
大学1年の伊沢光陽と言います。横浜国立大学です。はい、先ほどコルビジェに憧れたっておっしゃったんですけど、そのコルビジェの具体的なその良さっていうところはどういうところなんでしょうか。そのなんか最近つい最近から建築始めたばっかりで、とりあえずコルビジェから読もうと思ってコルビジェの本を読ん、まあそのなんか伝記というか生涯をさらったような本しか読んでないんですが、そのなんかなんか例えば建築の分かりやすい良さでいうと、その機能みたいなところで言うと、あんまりその昔だからその あんまり機能性とかはあまり考えられてなかったりとかする部分もあったりするっていうふうに書かれてて、その、まあ、ごめんなさい、ちょっとでは
実は本を読んでね好きになったっていうのは嘘でして、嘘というかあれで、多分 1年生とかだとやっぱ本当はそのなんだっけ、ロンシャンの教会とかを見てこれは何なんだと思ってやっぱり感動するというのが多分そうした、僕そうだったんですね。空間を見てこう空間とか光とかを見て感動して、で何かちょっとトレースの課題とかでコルビジェの言葉みたいなのレタリングとかしたりしてね、で、まあ、単純にこう感動したというのがインパクトがあったというのが最初だということで、それの後に本を読んだんですね。多分本当はあなたもそうだと思うんですけども、コルビジェの生涯がどうとかっていうのはその後知りたいから読んだだけの話であって、今でもなんで好きかって言われると、やっぱりそういう最初にこうインパクトが感動があったっていうのが一番大事だと思いますけどね。何か大事なんじゃないでしょうかね。何かそれをちょっと今思い出したって感じですけども。
コルビジェの話で、ね、僕もちょっと一言だけ、まあ、コルビジェ僕も好きなんですが、すごいアジテーションするんですよ。こう焚きつけるというか、あの問題提起をするというか論争をこう吹っかけるみたいなことをする建築家 で、まあ、作品もたくさんありますけど本もいっぱい書いてるんですね。で例えばその建築家革命家とか、あとその1925年の24年かな展覧会の時にはその300万人の、都市計画みたいなのをこう出す。で300万人の都市計画で、あのものすごくこう整然とした都市で中央にこう超高層が並んでいるようなのを出すんですが、その時どこにもそんなものはないんですよ。まあ、あのニューヨークとかにあったかもしれないけど、それを見てない段階で全然違うそのヨーロッパの風景とは違うものをこう出していく。で あのそれを一番最初にある意味ヨーロッパでやった人の一人 でその今見たらそれがフォーマットっていうか当たり前になってるかもしれないけども、当時何もなかったところでそこを出していったのはすごいと。だから今の文脈で見たらコルビジェの すごさって分かりにくいかもしれない。だけど当時彼がその例えば合理的なその都市の作り方とか言った時には、あのそれはあの当時は全然、むしろ他の建築家が言ってるあるいはやってることと全然違うことをやってたと。あとその言ってることとやってることの違いっていうのがあって、あの口では例えばまっすぐな道がいいとか言ってて、自分が作ってるものは特に後期になると、あのすごくこう感情を、あのエモーションをこう出したような、あのそういう建築を、情動的な建築を作っていくとか、そういうその言ってることとやってることのズレみたいなところが、あのものすごく人間的だなと、まあ、ある一面ではそういうふうに見えるところは僕はすごい好きだったかなというふうに思います。はい、で大丈夫ですかね。まだどうぞ。
いいですか。まあその、まあ、本当初心者なので何とも言えないんですが、この前その、まあ、とりあえず、GA の、 あの展覧会があって、それにとりあえず見に行っていこう、何も分かんないんですけどとりあえず見に行こうと思って、でその、まあ、作品を見てその解説を見たんですけど、そのなんかその作品の解説があるんですけど、それについていけないというか、そのなんか共感できないというか、そのなんかやっぱりそのあの先生みたいにその見て、ああすごいなって言うっていうのは、そのなんか論理がないから、その論理なしでこうああすごいなって思うしかないっていうことで言われちゃうともうしょうがないんですけど、そのそれで言うとなんかどうしようもないのかなっていうか、その感性を育てるしかないのかなっていうところで、なんかどうしたらこうその美しさみたいなものに客観性があるのかなっていうのが、あの GA 見て思ってしまいました。はい、
あのいや僕はだから面白いかなと思うんですよ。すぐ分かったら面白くないじゃないですか。分からないからこそなんでこうなってるのかって知りたくなるっていう、そういう重さ白さあると思うんですよね。で、まあ、でも分かんなくてもそれが当たり前っていうか、そんな心配することじゃないっていうか、世界はそんなに分かりやすくできてないので、あのむしろ1年生で分かった方がちょっとびっくりするっていうか、それはあの分からないことをむしろモチベーションしてほしいなと僕は思いますかね。他に
その何ていうんですかね、まずはやっぱり自分が感動することが大事なので、あの GA 行ったって模型見てるわけでしょ。だからそれはやっぱり実物見なきゃダメだと思います、基本的には。それで僕も分かったので、あの最初やっぱり GA とか行かされるんだけども、何か何がいいか全然分かんなくて同じような状態だったんだけど、やっぱ実物見に行き始めたから大体分かりましたですよね。であとは何かその専門家同士の妙なマニアックな言葉ができてくるので、それにはなるべく染まらないでほしいなっていうふうに思います。なんかこれかっこいいみたいなところの盛り上がる方が変な人たちってやっぱりいるので、それはやっぱり自分の言葉をちゃんと素直に信じて、そういうのに染まらないっていう方がなんかいいかなとは思います。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ、順番に行きましょうか。いいですかね。
早稲田大学2年生のローシーと申します。あの中国からの留学生なんです。建築学科に入って今年からあの2年目ですけど、未だにちょっとデザインとか、あの本当に衣装に関してはちょっとその皆さん そのデザインの出発点、その原点と思われるものがありますか。それなんか自分が今積んでるものが結構薄いと思って、なんかなかなかなんかいいものをちょっとデザインなんか出せないかなっていうふうに思ってますけど。
そうですね。僕は学部の時は最初1年生の時とかよく分かんなかったんですよ。で、 2年生ぐらいの時に、まあ、当時こう、まあ、いろんな雑誌とか見てて安藤さんの建物がかっこいいなとかって思ってたんですけど、で、まあ、最初はもうトレースとかから始めて、でもし自分でこうその安藤さんみたいなこう雰囲気を作るためにはどうしたらいいかっていうような工夫っていうか、こう各課題から学年の課題からこう真似をし始めたと。でそういうのを、まあ、最初は要は模写みたいなところからスタートしていて、で、まあ、それが安藤さんが最初だったんだけども、その後にヌベルとか、まあ、他の建築家もいろいろ興味を持って、でそういうことやってるうちに、あ、こういうのが素敵なんじゃないかなって思うようになってったっていうので、僕は最初は模写からスタートしたような感じで、それがこうずっと脈々と、今でもよく分かんないときはどうなってるかっていろんな雑誌見てこうどういうものがいいかとかっていうのは考えたりします。
じゃあどんどん質問いきますか、ね、僕はちなみに数学が自分のベースになってるっていうか、高校まではすごい数学が好きだったので、物事を考えるとき数学的に考える癖はあるかなと、まあ、人それぞれいろいろ多分ベースはあるんじゃないかなと思います。
はい、横浜国立大学の1年の大谷と申します。学生時代にだいたいそういうどんな建築家になりたいとかそういうビジョンがあったかと思うんですけど、実際にその学校卒業してからとかいうので、そういうギャップ、自分の夢とのギャップみたいなものって どのくらいあるのかっていうのを聞きたいです。教えてください。
夢とのギャップですか。ギャップ、なんか夢をちゃんと見てると多分ギャップがいっぱいあると思うんですね。なんかそれこそなんかコルビジェみたいになるとかね、熊健吾みたいになりたいとか安藤忠雄みたいになりたいと思うとギャップがすごいいっぱいあると思うんですけども、多分ぼーっとしてたと思うんですけれども、いろいろと困ったことだらけだったんですけれど、私ね未だにそうなんですけれどもね、ただあんまギャップっていう感じはではないですね。なんか、あんまりいいふうにこう想像してなかったというか、多分4年間とか5年間とか建築勉強していくうちに、あ、すごい苦しいだろうなっていう予測がね多分得られると思うんですよ。で始めると思いますので、まあギャップというか覚悟はある程度、まあ、僕覚悟すらなかったんですけども、そういうのが一応形成されるんじゃないですか、もしやるんであれば。
夢自体をあんまり僕はそんなに描いてないので、その時点で一番興味あることをやることをずっと連続してきたので、あんまりギャップということ自体感じたことないし、一番やりたいことというか一番ベストだと思うことを一歩一歩やってるのだと思うので、だから足跡も見てないし、なんかまあそういう感じかな。でその時に建築って今回の本にも関わってくるんですけど、すごくいろんな社会の事象に関わってきてるので、生活にも関わってくるので、どんなことでも建築に関わってくるから、あんまりその夢みたいなものを描いても、まあ、今1年生の子からするとこれから40年50年と、ひょっとして建築にねぐーっとこう関わっていく、こう設計士として関わっていくかもしれないし、別の立場で建築に関わっていくかもしれないから、40年50年というと、40年50年前っていうとオリンピックがね来た頃でしょ。だから40年50年先ってまだ見えないものっていっぱいあるはずだから、多分夢も描いてもその通りになるか、世の中がどうなるか分かんないから、あんまりその考えなくてもいいのかなと。でも逆に言うと、そのがすごいきっかけがいっぱいある分野なので、それを何かきっかけに、ね、自分の生きがいみたいなのを見つけられるといいかなというふうに思いますけどね。
じゃあですね、次は院生で、しかも、どっちかというとまちづくり系ですかねを、やってる学生も来てますので、ぜひ質問をお願いします。
はい、はじめまして、今現在首都大学東京の観光科学区域の方に いる中川のぞみと申します。4年生まではしばらく工業大学の建築学で、建築空間を学んでいました。で、質問はまちづくりとかっていうのを考えてなかったんですけど、自分が去年度まで前年度まで卒業設計を通してやっぱそれまで4年間で学んだっていうか自分の力になったらなんか粘り強さっていうのが自分の力になったなって建築を通して思ったんですけど、それは卒生をやったり課題を通して徹夜がとても多かったなと思って、でも徹夜をするっていうのはすごい自分の作品に対してこう粘り強く何回も考え直して、で徹夜は別にしたいわけじゃないけどしてしまうっていう状況になったんですけど、その辺あとそれぞれ社会に出られた方々はその徹夜などは結構していたのかなって思ったり、そのもししていらっしゃったらその粘り強さとかが多分ついてると思うんですけど、その辺どう今の、仕事をしていくにあたって力になってるなって感じることはあるのかなっていうのを聞かせていただけたらなと思います。
じゃあこの中で徹夜がすごい多そうな森くんに自己紹介
徹夜の何ですか。
徹夜の良さ今千葉学部のところで、ちょうどほぼ丸5年働いている森と申します。徹夜の良さはですね、徹夜した分、スタディが増えると、あまり怒られません。ボスにですね逆に、翌日も打ち合わせするときに 2,3 校の模型を持っていくと、怒られます。サボってるなと。もう別に良さでも何でもないんですけどそれだけなんですかね、できるだけいろんな可能性を出して、それでより良いものを作ろうと思うために時間を、ある限りの時間をかけて、それが結果徹夜になってしまうっていうだけなので、なんかあんまり徹夜をしたくてするというよりは、単純になんかもう少しこういう可能性もあるんじゃないかっていうのを拾ってったら朝になっちゃったというだけで、あんまりだから僕は徹夜をすることが嫌とか徹夜かとかっていうよりは、なんか朝になっちゃったっていうようなことがあって、それを繰り返すと目の下に大きなクマができているっていう。
結構徹夜する
の？いやもうしないですもう最近はプレゼン前とかそのぐらいだけで、でもやっぱり入って 2年目3年目ぐらいまでは週にひどい時は3日4日、帰らないっていうだけで言えば3日4日帰らないっていうのはざらにありましたね。
僕が知ってる中で、多分一番よく徹夜をしただろう和田さんに簡単にちょっと。
そうですね、いや僕はもうあまり徹夜はしたくないんですけど、やっぱりなんかいろいろこういいものを作ろうと思って考えてたりすると結果徹夜になっちゃうっていうことが多いですかね。最近はなるべくしないようにしてますけど、やっぱそれでも月に何回かはそういう日がどうしても出てくるような感じですかね。
ちなみにこのようこそ建築学会の中にも徹夜に関する項目があります。徹夜を進めるわけじゃなくて徹夜の輝きっていう、徹夜してもよかったよっていう、そういうのがあるので、それもぜひ読んでください。じゃあ隣の、
はい、こんにちは、今千葉大学大学院で建築を学んでいます。前年度まで中川さんと同じく芝原工業大学のデザイン工学部で建築を学んでおりました市川と申します。先生方にお伺いしたいんですけれども、去年まで私卒業設計を取り組んでおりまして、先生方のその卒業設計、卒業論文、あと修士設計だったり修士論文というものを取り組んだテーマだったり、その取り組んでいた時にちょっと考えていたことなどについてちょっとお伺いしたいなと思っております。
卒業設計とかですか？ちょっとさっき別 のパートでご説明したんですけど、私ちょっと学生の時にですね、3年生と4年生の間に神戸で大きな地震がありまして、 で私自分の一応まあ故郷だったんで、その海にこう残骸を埋めて島を作るみたいな、今考えるともうバカみたいで恥ずかしいんですけれども、そういう計画を考えました。まあ、その時はそれなりに切実な思いがあったんですけれども、でその卒業設計とかは今ずっと終わった後もね、いろいろなコンクールがあったりしてずっと皆さんこう展開的に考えますけども、私もちょっと作った後すぐ嫌になっちゃいまして、でもうそれをほったらかしにして東京にパーッと出てきたみたいな感じなんですけど、まあ、それはそれでいいんじゃないかなっていうふうに思っています。その卒業設計みたいなものがその嫌なトラウマになって、そこからどんだけこう逃亡するとか遠ざかるかみたいな感じで自分の設計を今後展開していくっていうのも一つ別に自慢じゃないというか恥ずかしい話なんですけど、それはそれでいいんじゃないでしょうかね。そんな感じです。
ありがとうございます。じゃあ北川さんの方から
卒業論文とかね。ちょっと今日風邪ひいて喉痛いって言ってるけど、まあ、結果的に風邪ひいちゃったんだけど、実は4日前キャリーパムパムの路上ライブ行ってきたんですよ。でずっとあの子突然ライブをやるから情報が出るから、で名古屋ちょうどやるし、行ってきたんだっけ、まあ、来るたびに行くんだけど、ちょっとそこでちょっと踊り歌いすぎてちょっと喉やられちゃったんですけど、彼女の PV ですね、プロモーションビデオとか見てても、やっぱり背景に建築って出てくるんですよ。でみんなが例えば小さい時ディズニーが好きだったりとか、戦隊ものでもいいけど何か好きだったとかっていう時に、そこの後ろにも絶対建築って関わりがあるはずなんですよね。で今一番やりたいなと思ってるのはやっぱりそのキャリーパンパンか、もしくは西野カナも結構背景いいもん使ってるから、 AKB もそうだけど、アイドルだったら結構誰でもいいんだけどそういう人たちの背景に出てくるのってね、結構いい、時代性を帯びてたりとか、時代検証ってこう歴史のね、こう時代劇というか、NHK の番組とか、ああいうのの時代検証で建築の専門家っていっぱい出てくるんですよね。ああいう観点で同じようにパミパミとか見ていくとね、すごくいいんですよ。深いこと知ってて。でもうちょっとほんのちょっとだけ言うと、コスプレとかも結構好きなんですよ。でコスプレイヤーとかね、最近街中で写真撮ったりとかしてるけど、あの子たちね、歴史をよく知ってて、背景にどういう建築とかどういう風景が広がっているところでどういう時代のコスチュームをまとうかっていうところすごくよく分かってて、でそういうね、なんか建築なんだけどちょっとこうすごく周りに関わってくることっていっぱいあって、でコスプレの業界かもしれないけど、逆に言うと建築にすごく関わっていることもいっぱいあったりするので、本当に今自分が興味あることをやっていくと一番いいんじゃないかなって、あんまりこうよく学会とかで発表これからするかもしれないけど、学会でよくカテゴリーっていうのがあるんですよ。建築計画の中の、例えばさっき街づくりって言ったけど、街づくりっていう言葉じゃないその他っていうところもあったりして、カテゴリーに入れないところ、そこなんかね、論文とか見てると結構ね、ちょっと面白い論文がいっぱいあって、それがね10年20年経つとその時のその20年後ぐらいの一線になってきたりとかするので、ちょっとね20年前のその他の論文とかっていうのを見たりとかすると、なあどういうのやってたのかなってこと分かってもらえるかもしれないけどね。はい、
どうもありがとうございました。次にですね、多分今日来てる中で最年少、高校2年生の、子が来ています。2人ともそう、あ本当、じゃあ2人来てるんですね。じゃあ、自己紹介と質問とお願いします。
日本工業大学熊本高等学校建築科の2年の鎌田蓮です。今高校でその建築を専門的にやってるんですけど、製図とか模型の練習をするんですけども、その時に周りがみんなもう有名になろうと建築家になろうと頑張ってて、他の人がすごい作品だったり上手い作品だとやっぱ自分は悔しいというか負けたくないっていうのがあって、でその松田さんのところでオープンデスクに行ったんですけども、 そこですごいいい経験をしたことをその他のクラスの人に言うと、他のクラスの人がもっとすごいことをやるんじゃないかっていうのが不安で、あんまりそのクラスの人にそういうことをあんま情報を言えないんですよ。でそういうとそのみんな有名になろうとしている中でどうその対応しているのかっていうのを気になりました。
あ、どうぞ。これでも大学生に答えてもらってもいいんですね。
はい。
というわけで、ね、答える、その例えば大学生皆さんにも後でちょっと答えてもらって、じゃあとりあえずこれ。
そうですね、まあすみません、なんか僕ちょっと話の故障量で申し訳ないけど、あんまり有名になりたいとかっていうあんまり欲はちょっと僕は少ないんですけど、うんと、ただ例えば、自営ギャラリーとかギャラマとかでこういろんな建築家さんの作品とか見てとか雑誌でもそうなんだけども、なんかやっぱりこう感動すると同時に、いい作品を見ると感動すると同時にすごい悔しいなと思うのは、あ、やられちゃったよみたいな感情は僕は今でもあって、でただやっぱりあの悔しいなと思ってるだけじゃ多分ダメで、他の人にこう説明とか こんなことやってきたよでもこういうものを作ったよでもいいけども、なんかそういうものを見せて、でそれをまた土壌にして自分のいろんな人の意見もらってさらに上目指していくっていうのがいいんじゃないかなとちょっと僕は思います。
何か答えられる人いますか？ないかな。じゃあ、 あのちょっと引いた視点から。
はいやいや引いてるわけじゃないんですけど、あのよくわかります、その気持ちはよくわかるんですけれども、どうやって克服するかってことなんですけれども、あのうまく伝わるかわかんないですけど、ね、有名な人の有名じゃない瞬間を思い浮かべることがいいと思います。きっとあの常に有名ではなくすごく普通に生活してるわけですよね、そういう人たちっていうのは。だからあの単純に1日24時間しかみんなないのは一緒なので、そういう人たちがどこに力を入れてるか、どこに力を入れてないか、どこが普通かってところをちゃんと全体を理解するとあの次に進めると思います。あの有名な人はなんか派手なんでドキドキしてすごいように見えちゃうんですけども、実は大したことないのでほとんどの人たちというのは、ね、だからまあ、 あのそういう感じであの有名であることをが逆にあの自分のモチベ有名になりたいというところとかそれとの自分のギャップがモチベーションになるのはいいことだというふうに思うんだけれども、あのそれで10年やってるとあのただのバカですから、 ある時期にそれをきちんと理解をするという、有名であること、有名である人の有名じゃない瞬間をどう理解するかということが大事かなというふうに思います。はい、あんまり答えになってないですけどね、はい、すみません、なぞなぞみたいでした。
ありがとうございます。じゃあ、もう一人高校生で来ているというのでお願いします。
柴原工業大学高等学校の2年の、栗田です。そうですね、建築に興味を持ったきっかけとして、一つ家が建ったりすることは小さなことで、あ、なんていうんですかね、あの普通の1個の家でも一つ家が建つことはすごいなって思うんですけど、そうですね、一つ作品ができるとなんかこうどういう気持ちになるのかなっていう、なんかちょっとあんまり意味わかんなかった。何ですかね、作品が一つできるとやっぱ達成感とかってあると思うんですけど、
それがどういうものか。
あ、はい、そうですね、なんか具体的にあれば
森君言っていますか？
僕は、まあ、あの事務所のスタッフなので僕の作品ではないんですけど、一番最初に担当したのがコンクリートの別荘で、そのコンクリートって、まあ、図面にすると線3本ぐらいで壁ができちゃうんですよ。まあ、木造とか鉄骨だともう少しいろいろものがぶつかっていろいろ図面が大変になってくるんですけど、コンクリートって図面は楽なんですけど、その分コンクリートを打つときにいろいろ注意していかないと出来がひどくなっていったりすることがあって、そのコンクリートって両側にこう片枠っていう壁を組んでそこにコンクリートを流してある一定期間取った後にその壁を剥がして壁が完成するんですけど、その片枠をばらしたときに現れた空間っていうのはなかなか感動、初めてその場面に立ち会ったときはなかなか感動的で、 まあそうですね、仕上げ、どちらかというと僕とすると仕上げていく前のそのコンクリートの状態でできた空間というのはなかなか興味深いものが見れたなというふうには思います。
いいですか？はい、じゃあ、ですね、結構時間がだんだん迫ってきたんですが、あとですね、多分もう全員から質問を受けるのは難しいかもしれないんですけれども、何か質問がある人がいたらぜひ手を挙げてください。あ、初めての人で、はい、じゃあ
国士舘大学の田光と申します。3年生です。建築設計の仕事的には現場に行く場合が多いですが、具体的には現場でどんな仕事をしていたんですか？はい、
じゃあ誰かですね。和田さん、現場の、
現場では、まあ、職人さんというかその、現場監督さん中心に、まあ現場で今進んでいる工事がどうかとか、実際に図面とこう照合してちゃんとできているかとかで、まあ問題があったところはどういうふうに問題解決すればいいかとかっていう、まあ俗に言う現場管理ですけども、そういうチェックがまず結構たくさんあるような感じですね。であとは職人さんと直接話してこういう空間にしたいんだけどっていうことをこう伝えると、その職人さんもや伝わればやる気をいろいろ出してくれて、頑張っていいものを作ってくれるという努力もあったりとかで、こうやっぱりコミュニケーションがすごい大事かなというふうに思っていますね。で、まあ、そういったコミュニケーションと頑張ってねっていうことと、まあ、我々の現場管理っていう仕事と僕はやりに行っているような感じです。
僕からちょっと紹介なんですけど、よく考えたらそのこのようこそ建築学会の中にも、施工現場を体験してみようっていうそういう項目があります。で、前田圭介さん、前田圭介さんだって多分国士舘で、非常勤に来られてると思いますけども、まさに前田さんが書かれている項目があるので、それもぜひ参考にしてみてください。とサグラファミリアのこととかも書いてありますので、はい、じゃあ、多分ですね、時間が、あと一つぐらいかな、質問を最後一つぐらい受け付けたいと思います。ちょっと後ろの方でまだ質問されてない方で、あとできれば、あ、います、じゃあお願いします。
これで最後、
国士舘大学3年の岩永です。今までその建築に携わってきて、もうやめたいなって、建築の仕事辞めたいなとか、まあ、学生時代でもいつでもいいんですけど、そう思った時で今、まあ、建築関わってるわけじゃないですか。それをどうやって、もしあったらそれをどうやって乗り越えて、でそれが今どんな風になってるのかっていう話を聞けたらと思っています。
僕は辞めたいと思ったことはないので、まあ、なんで続けられるかっていうと、建築がすごい複雑だからっていうのはあるかなとは思います。いろいろ考えても答えは一つじゃないし、やってもやってもその新しいことがどんどん出てくるし、自分でこうスタディとかしていても終わることがないんですよね。尽きることがないっていうか、そこが建築の面白さかなというふうには思います。もちろん身体的に辛いとかそれはもういくらでもあるんですけども、でもまあ多分それ以上に建築っていうのは、それこそその噛めば噛むほどじゃないけど、どんどんどんどん味が出てくるし、深いまあ、ものかなと、まあ、ちょっと後書きでも書いてるんですけど、建築ってすごい不思議なんですよね。理系でも文系でも芸術系でもないっていう、でそのなんかその一言で捉えどころのなさでもある何かその中に、あるこう不思議な魅力みたいなものが自分にとってはすごく大事かなという気がします。北川さんの方によろしいですかね。辞めたいと思ったことがあるか。
ああ、いつも思ってますね。いつも辞めたいなと思っているけど、まあ、具体的に言うとちょっといやらしいからあれだけど、やっぱり世の中って広いから、ちょっとさっきから言ってるその建築の教育にありそうな物事とか見てると、そっちもやっぱ楽しかったりするから、いつでもそっち行ってもいいなって思ってるから、 いつでも辞めてもいいなと思ってるんだけど、でもそっちに行っちゃうと多分試行錯誤ってすごく建築って多いし、なんて言うんでしょうね、だから多分まあ具体的な事例出すとちょっといやらしいからお金ならないとか、意外にね、意外になりにくかったりするから、あと時間もかかるしできるまで、だからそういう細かい要因はあるけど、だけどいつでも辞めてもいいと思ってるから多分続けられてるんだろうなっていうのが正直にあるので、だから多分ずっと続けていくかもしれないしっていう感じですね、辞めたいと思うことはもう本当よくありますよ、
ありがとうございます。じゃあ、このコーナーはそろそろ、こういう感じにしたいと思うんですが、最後にですね、ちょっといくつか、これ話してる間にもどんどんメッセージが届いてきたので、いくつか紹介したいと思います。まずはですね、乾久美子さんからメッセージが届いています。乾さんからのメッセージ。建築はとても面白いです。で、実学的なこと、哲学的なこと、両方に興味を持ってください。特に女子は哲学、思想的なものへの興味が薄い人が多いので、そこをお願いしますと。で、あと、褒められるために頑張るのは危険なのでやめましょう。常に自分が納得できるのかがポイントになります。井上さん、すごく頑築の深い言葉をいただきました。それからですね、杉山女学園大学の橋本正幸先生からも、コメントをいただいています。イベントを起こそうを執筆した杉山女学園大学の橋本、正幸です。建築を学んでいるといろんなイベント情報があります。最初は参加することが中心ですが、いつかは同じ思いの仲間とイベントをやってみてください。いろいろといいことありますよ。そして名古屋で開催しているデザイン女子ナンバーワン決定戦もよろしくお願いします。ということで、これ、どちらも割と女子向けですね。橋本先生は女子大の先生なので。それからですね、吉永健一さんからもメッセージをいただいています。大学院に進むことを考えている学生さんもいると思いますが、学部と違う大学院に進むと視野が広がっていいですよ。あるいは留学することもいいでしょう。一度学んだことを客観視できるいい機会ですし、建築にまつわる価値観が多様になります。では楽しくためになるイベントになるよう祈っておりますというメッセージをいただいています。それからですね、最後に、ごめんなさい、入江さんのメッセージも紹介したんですね、すいません。じゃあ、これぐらいでですね、あとのメッセージまた次のタームで、紹介したいと思いますが、この収録を、終えたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。